藤沢歴史探訪、今月は江ノ島観光の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは江ノ島神社の堀崎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、堀崎さんもレディオ湘南の番組にも何回もご出演していただいて、江ノ島神社のお話ししていただいているんですけれども、早速今日もですね、初めに江ノ島神社について、はい、その歴史についてご紹介していただきたいんですけれども、はい、まあ、江ノ島神社もとても歴史がある神社だと思いますが、はい、堀崎さん、いつからこの江ノ島神社皆さんにこう信仰されてきたのか、ご紹介いただけますか。
は
い、
まず江ノ島神社の成り立ちについてはですね、江ノ島縁起という巻物がございまして、これをもとにしますとね、西暦でいうと552年、ちょうど去年が江ノ島神社が創建されてから1470年目を迎えた、まあ、それだけの歴史がある神社なんですね。
本当に今のご紹介だけでも本当にその長くここにあるんだということと、それだけ皆さんに、本当にたくさんの皆さんに愛されてきたんだなということが分かるんですけれども、江ノ島神社といえば弁財天というイメージが強くあるんですけれども、その弁財天とこの江ノ島神社、どのような関わり合いがあるのか、歴史的な背景についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、やはり江ノ島神社といいますとね、日本の三大弁財天の一つに数えられておりますので、弁天様がすぐ思い浮かぶと思うんですが、実はこの弁天様も先ほどお話しした江ノ島縁起という巻物に出てこられまして、1470年ほど前の昔、この江ノ島に降り立った弁財天様、それが元になって今の信仰につながってるんです。弁天様、非常に有名になりましたのは、やはり頼朝公がこの江ノ島で弁財天を祀ったという、この歴史的な事実が吾妻鏡という書物に記されておりまして、それ以降ですね、江ノ島の弁天様というのは武将の神、戦の神として江戸時代までは信仰されてくるんです。ただ江戸時代になりましてね、もうその武将が活躍する時代から民衆の穏やかな平和な時代といいますか、そういう時代が到来してくると、この弁天様のご利益も戦の神としてよりも、むしろ音楽や芸能や財運や、そういった庶民の生活に短いご利益をくださる神様としての弁天様の姿が注目されまして、江戸時代には江ノ島詣でとまで呼ばれるような、まあ、一大行楽現象といいましょうか、そういう現象が根付きまして、今でもその多くの方がお見えになっている、そういう観光のスタイルというのは江戸時代の弁天様詣でというのが基本になっているんだと考えております。
ありがとうございます。その戦の神様だったというところもね、知らなかった方がもしかしたらきっといらっしゃるのかなと思います。堀崎さんのお話を聞いていて、その時代の移り変わり、そしてどんな方たちがここに来ていたのかということをもっと知っていただければと思います。さあ、そして今お話にも出てきました江ノ島詣で大変人気だったということなんですけれども、その当時の様子とか記録というのは残っているものなんでしょうか。
はい、特に江戸時代になりましてね、太平の世の中が続いて、民衆が力を持って、まあ、行楽に出かけるということが日常になってくる。ただ昔の行楽というのは、最終的には神様仏様へのお参りというものが必ずついておりましたので、有名な神社お寺っていうのはもうその存在自体が観光地になってしまうんですけれども、江ノ島詣で当然ながら江戸からまず近かったということですよね。それから関所もなかったし、平坦な道のりであったということから、昔の人の行楽参拝の一番憧れはお伊勢参りだったんですけども、伊勢参りは往復で約1月かかる。それに比べて江戸からこの江ノ島というのは、まあ、2泊3日3泊4日ぐらいあれば十分にお参りができる場所であった、そういう地のりがまず良かったということ、そして周りの風光明媚な景色、海の中に浮かぶこの木がこんもりとした島ですよね、そういったところも魅力であったと。でこういった行楽のあり方というのは、当時は写真なんかなかったですから、浮世絵というものに表現されるわけですね。その多くの浮世絵にこの江ノ島と海と富士山が描かれて、それが江戸の町の人の目に触れて、なおさら人の心をつかんだというのが、この江ノ島詣での人気の一つであったと思います。
今浮世絵の話が出てきました。そういえば浮世絵って江ノ島が描かれていることたくさんあるなということを今思い出しましたけれども、藤沢浮世絵館に行けばそういった浮世絵もよく見られるんですが、藤沢市はそういった施設もあるということで、ぜひ堀崎さんの話とリンクさせていただきながら浮世絵にも注目していただきたいんですが、それだけ皆さんが多く訪れ絵にもなるぐらい、そして憧れの地だったということで、この江ノ島に江ノ島神社があるということなんですが、大山参りっていう言葉もよく聞くんですが、堀崎さん、この関係性っていうのは何かありますか？
はい、これもやはり大山参りが江戸の人たちの人気だったというのは、まず立地的にね、江戸から近かったということ、そしてその大山と比較的近い場所にこの江ノ島があったということで、大山と江ノ島を一緒に回るという、これ二所詣と言ったり、二所参りと言ったりしましたけども、大山と江ノ島がペアになって行楽の名所になっていた。で、大山というのは、これはよく言われる話なんですけれども、男の神様を祀っていて、この江ノ島というのは女の神様を祀っている。ですから男神様と女神様を対にしてお参りするというような民衆の遊び心といいますか、そういったこともあったんですね。
昔の人たちはもちろん歩いてお参りをしたということで、その距離もすごいなと思うんですけれども、それだけ皆さんが長い距離、時間をかけてでも訪れたくなる場所だったということを、改めてそういった方面でも感じることができるんですが、さあ堀崎さん、こちら江ノ島にありますけれども、江ノ島神社も含め江ノ島のおすすめのスポット教えていただけますか？はい、たくさんあると思うんですが。
たくさんの方がお見えになる江ノ島なんですけれども、ちょうど今の時期はですね、まあ、寒いんですけれども空気がとっても澄んでおりまして、橋の上から見る富士山、これ今の時期が一番きれいだと思うんですね。橋を渡りながら相模湾の波の音を聞きながら、澄んだ空にそびえる富士山、白い雪がたくさんかぶってる時期なんですけれどもね、この景色は江ノ島の橋の上から見るのが一番きれいじゃないかと思います。また島の中に入ってこられて、展望灯台の上からの富士山もきれいですし、稚語ヶ淵、岩場からの富士山もきれいですし、朝だけじゃなくて夕方の夕日が沈む時の岩屋から見える富士山もきれいですので、寒いんですけども、この時期一番きれいに富士山が見える島ですので、島のいろんな場所で皆さんのお好きな富士山を見つけていただきたいなと思います。
ありがとうございます。いい情報をいただきました。ぜひね、江ノ島に行っていただいて、素晴らしい景色、この時期だからこそということでご紹介していただきましたので、ご覧いただければと思います。さあ、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、堀崎さんからメッセージいただけますでしょうか？
はい、江ノ島、この島の中にあるお宮は1470年変わらずにこの島の上に静まってまいりました。これからも変わりなく藤沢の皆さんの心の拠り所として、神様としてお祭りし続けられることと思いますので、どうぞ折に触れて島に遊びに来られて手を合わせていただければ幸いです。
ぜひね、こちらの方に足を運んでいただいて、本当になんか空気が違うなといったところも体感していただけると思います。素晴らしい場所になっています。江ノ島神社、ぜひ訪れてください。そして歴史もぜひ知っていただければと思います。お話を伺いましたのは江ノ島神社の堀崎さんでした。今日はありがとうございました。
お世話様でした。ありがとうございました。